ご理解第62節。昔から人もよかれ我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。今までの過去の宗教観念、道徳観念、常識観念をかなぐり捨てる。そこから根高教の本当の助かりが得られる。我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれとは、まず教祖の見教えが人間の助かりの最高理念と信じられるところまで高めていけ、愛楽理念はその手がかりを説く。愛楽理念はその手がかりを解くと、その手がかりを解かれる愛楽理念のまず第一に教えてくださること、それは成り行きを大切に、私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事、事柄、それを神様の御働きとして、それを大切にしていくということですね。ではその大切にする、まあ確かに大切にしなさいと言われて、あ、そうなのかと分かりますが、そのでは、その大切にするという大切にすることの内容がまあいろいろにあることでしょうけれどもね、その何と言いましょうか、ここ数日そのレシートの話をさせていただいておりますけれども、昨日やっとまあ一通りの形ができて、写真で撮ってパソコンに読み込ませて、そしてまあ何と言いましょうかね、一通りの形式ができて、それをプログラムで読み込ませる、または間違っているところを修正するというようなことの一連の作業が、まあほぼまあ大体これでよかろうというところが出来上がりました。出来上がったといっても、私が作ったわけではなく、まあチャット GPT ですか、いわゆる人工知能が作ってくれたわけですけれども、まあ中にはその1から100までと1から10までといいましょうか、きりといくわけにはいきません。中にはああした方がいい、こうした方がいいと思うところがあったり、間違いがあったり、うまく動かなかったりということがありますから、そういう試行錯誤の繰り返しではありますが、エラーが出たらそのエラーが出たことをチャット GPT に教えてやる。うまく動かないと、ここはエラーが出たと、ここはこうしてくれ、ああしてくれと、そういうやり取りの中で出来上がっていくわけですけれども、まあそのおかげで夜の寝る時間がまあ少なかった、だいぶ少なかったですけれども、それが一つ出来上がった。あ、そして、あ、なるほど、人工知能というのは大変使えるなと、有効なもんだ、いいもんだと実感しましたね。自分で今までのようなやり方で、そのプログラム言語ですか、最近は Python というのですかね、何ですかね、読み方がよく分かりませんでしたが、それをいわゆる自らプログラムの言語を書いて、そして思い通りの作業ができるようにパソコンに入力する。昔はこれを手書きで書いていた。エラーが出た。間違っている。そしたらその全文を目で見て見直して、そのアルゴリズムというのでしょうか、どこが合ってる、あ、ここがおかしいというのを自分で見て、その原因を突き止めなければならなかった。まあ、昨日までに出来上がったものを私が、私個人で、私の頭でというのでしょうか、 手書きでというのでしょうか、作り上げたら100年かかっても200年かかってもおそらく出来上がらなかったでしょうね。それが3日か4日で出来上がるようになった。大変便利な時代ですね。いいものができましたね。とこういうふうに、例えば AI というものが実際使ってみて効果のあるものだ、素晴らしいものだと、もっともっとこれから使い、これを使いこなせば素晴らしいことになるだろうと、人間もまあ速やくすることのための回答といいましょうかね、方法も得ることができるだろう。まあうまく活用できればですね、間違った方向に活用するとまた困りますけれども、正しい方向に、人が助かることのため、人類がより良い生活ができることのためにうまく活用していけば素晴らしい道具だということが分かった。そしたらこれをみんなにもまあ伝えていこう、使えばより良いことになりますということになるわけですね。これがそれと同じようなことを愛楽理念においてもしていけというようなことではないでしょうかね。ですから愛楽理念を行じた、成り行きを大切にした、成り行きを大切にすると、なるほどおかげがいただけれる、成り行きを大切にすることによって今までとは思いもよらなかった、まあ、人生が開けてくるというのでしょうかね。これは取りも直さず私にかけられた神様の願いが成就することのために、神様がせっかくそこに線路を引いてくださってある。まあ世の中にはその自分の、まあ、運命というのでしょうか、ね、運命とはまた少し違いますね。運命論、私の運命は決まっているのだ、私の人生は線路がもう敷かれている、そこからはみ出すことはできない、どう言ってもどうあがいてもその定められたその中にあるのだといったような、ある意味運命論的なものがありますけれども、それとはまた違うと思いますね。なるほど、線路があるかもしれないけれども、そこをどう歩くか、まあうがった見方をすれば、右に行くか左に行くか分かれている時に、ところで右に行く左に行くというその人生においての選択肢はもういわゆる運命論的に決まっているのだ、これを私はこういう時には左に行くことになっているのだ、右に行くことになっているのだという方もおられるかもしれませんけれども、まあ今の私の感覚ではそうとばかりは言えないように思いますね。私どもの運命が決まっているとは言えないような感じがいたします。というのは、その成り行きを私どもが大切にするか大切にしないか、その成り行きをどういうふうに大切にするかしないかによって、そこから展開してくる人生というものがまた違ってくる。まあそのような、あれは誰でしたか、有名な女優さんでしたかね、何かそういう、まあその女優さんがつけたわけではないようでしたけれども、ある、まあ、記者といいましょうか、その編集者の方がつけたのでしょうか、そういう成り行きのなんとかという誤本を出された方がおられましたね。いわゆる自分の身の上に起きてくるさまざまな事柄、それを大切にしていくことによって思わぬ人生が開けてくるということなのですね。その事柄をまあ粗末にというのか、例えばどこからか何かオファーがあった、そしたら、いやそんなのは私は性に合わないから嫌ですと断る、まあ断ったらそれまでなわけですね。それでも、いやちょっと 今までの私のとは役柄が違うけれどもと言ったようにしてでも受けていけば、そこからまた役の幅が広がる、そこからさらにまた次のオファーが来るようになるといったような何か人生が展開していく。そこにはまず自分の身の上に起きてくるそのいわゆる成り行きというものを大切に受けていくということから、これは積極的にということですね。まあもちろん成り行きをいやいや受けるということもありますけれども、これを神様のお働きとして積極的に受けていく。例えばああしてください、こうしてくださいと人から頼まれることがありますね。そのことをまあいやいやするということもありますね。右のものを左にしてくださいと頼まれる、そしたら右のものを確かに左にするけれども、その心の中ではいやいやしている、まあこんなどうして私がこんなことをしなくちゃいけないのだという思いでその作業をする人もおられれば、あこれはよし、それならさせていただこう、喜ぶこのことをして喜んでくださるならば私も喜んでさせていただこうと、いわゆる喜びを持ってさせていただく、同じすることでも不平不満を持って不平不足を持ってする。なるほど、右から自由に物を動かすことができた、しかしそれは不平、心の中には不平不足を持って動かすことができたという生き方もあれば、その喜びを持ってそれをさせていただくことに喜びを持って右から左に動かしていただくということもあるわけですね。さあどちらが幸せだろうか。同じ作業をしている、同じことをしている、それはもちろんこんなのはすることは嫌だなと、いやいやしている人、同じ結果が出たとしてもいやいやしている人が幸せとは思いませんね。本人もまた思えないでしょう。しかしそれが同じことをして同じ結果がなったけれども、あこれは神様の働きに違いない、こうすることによって神様の願いが成就するのだと、そこに喜びを持ってさせていただく、そこにはもうそれはそこに幸せがありますね。ある意味やっていることは同じだけれども、それを不平不足でやっているのか、喜びを持ってやっているのか、それこそそこに神様のお働きを感じてそれをしているという人の方がはるかにそこには幸せがありますね。ある意味において人間の幸不幸を決めているのはその人の心次第だというところも確かにありましょうね。その同じ事柄をするでも不平不足を持ってしている人にはその次の仕事は回ってこないかもしれません。やっぱり何と言いましょうかね、雰囲気が伝わるのでしょうね。ああこの人はいやいやしているなと、なるほど一のものを十にしてくれたけれども心根はなんかいやいやしているなというものが伝わる。そうすればああもうこの人には次の仕事を頼むのはやめようというような感じになりましょうね。ところが一から十のものをしてくれるでもこの人は喜んでしてくれてる、あこれは楽しみながら喜んでしてくれているな、ならまた次の仕事もこの人にしてもらおうということにもなるものですね。ですからやっぱり同じことをさせていただくならいやいやしてもやっぱり同じなわけです。ならば喜びを持ってさせていただく、そういうふうに、これは自らが自らの心を変えていかなければなりませんね。ですからそこにおかげは我が心にありといういわゆる和らぎ喜ぶ心を求め続ける、同じ作業をするでも不平不足を持ってするのではない、そこにどういうふうにしたら 自らの心の中に喜びが作れるか、和らいでそのことをすることができるか、これは自らが自らの心を変えていく、そういう努力が精進がやはりいるわけですね。棚からぼた餅的に自らの心が変わるわけではありませんね。同じ作業をしていて、そのことが棚からぼた餅的にある日突然、今まで不平不足に思っていたものがある日突然喜べる心に変わったということは、まああまりありませんね。やはり私どもがその辺は自らの努力で、精進努力で、よしこの事柄を同じことをさせていただく、でも喜びを持ってさせていただこう、今までのようにずるずるいやいやしていたのでは自分の心が助からない、どうしたらこの事柄を同じことをする中にあっても喜びを持ってさせていただけるであろうかと、そこに心を切り替えて行く必要がありますね。その第一が神様のお働きという頂き方であるわけです。この作業によって神様の願いが成就するのだ、そのことのためならば、神様の願いが成就することならば喜びを持ってさせていただこうという心が私どもの心の中に芽生えてきますと、今まではいやいやしていた事柄が、同じような事柄をしていても心の中に喜びを持ってさせていただくことができるようになる。まあそういうことが成り行きを大切にするということの内容にもあるわけですね。実は今朝は面白い負い目をいただきました。それはあるニュースキャスターの方ですけれども、その方が飛行機に乗っておられるのです。で、飛行機の中に乗っていて、まあ世界中のニュースが飛行機の中でに飛び込んでくるわけですね、聞けるわけです。そしてその情報はがまあ耳に入ったというのか、その飛行機の上に届けられたらすぐその現場に直行できるわけです。ですから世界中どこでもすぐに行けるというような、まあ世の中には車での中で生活しているという人もおられますし、船の上で生活しておられる、まあ船が我が家であったり車が我が家であったりするわけですね。そういう車の中で生活したり船の中で生活している人があるように、そのニュースキャスターの方はある意味飛行機の中で生活をしている、いわば四六時中飛び回って飛行機の中で生活している。ですから、そしてしかもニュースを、全世界のニュースを集めている。それで何かあったらすぐそこに飛んでいける、もう今飛んでいるわけですから、いつでも飛んでいけるというわけです。そういう不思議な夢をいただきました。そして教祖様が形がある、だからなかなか遠方の方には行けない、ですから形がなくなったら来てくれというところにすぐ飛んで行ってやることができると、まあ暗にお国替えされた後、お国替えされたいわゆる形がなくなった方がより一層人助けができるようになるというようなことを言われていたようですけれども、当時はそうでしょうね。形があったからすぐさま遠方の方に駆けつけるわけにはいかなかった。まあ電話もなければ飛行機もない自動車もない時代ですからね、歩いていくしかなかったわけです。歩いていくか、カゴで行くか、まあせいぜい馬で行くか、まあ馬が一番速いでしょうけれどもね、当時としては。現代においてはそれが飛行機で行ける、あるいはインターネットで即、いわばそのビデオ会議でもできるわけです。その気になればいつどこででも人を助ける働きができる、 そこに現場に行ってやることができるという時代になっているのだと。そういう神様が来てくれというところに行ってやる、行って助けてやるということが、まあできるようになっているぞという、そういう働きを神様が願っておられるような感じもいたしますね。しかももう一ついただきますことは、今お腹が空いて困っているという人にお米の作り方を教えてあげてもそれでは助からないと。お米が出来上がるまでに持たないわけですからね。確かにお米の作り方を教えて助けることも大切だけれども、今お腹が空いている人におにぎりを差し出して助けてあげるということもまた必要だということなのですね。何か神様が人を助けようとしておられる、そのことの内容がほんわかとではありますが伝わってくるような感じがいたしますね。まあとにかく私どもの心次第だというところもあります。心一つで全てを作る、師匠大坪宗一郎氏のお言葉ですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。